皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、暑くなったり、暑くはならないですけども、暖かくなったり、またね、急に寒くなったりということですけども、少しずつね、春に向かっているのかなというふうに思いますけれども、今日もね、しっかりと温暖化問題に関するね、最新動向をお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、気候ネットワークが主催のセミナーの案内からさせていただきます。ちょっと先になるんですけれども、私の都合なんですが、3月はね、この番組ちょっとお休みさせていただきたいなと思ってまして、それもありましてですね、3月18日の土曜日、午後にですね、ウィングス京都で、脱炭素ビジョンの実現に向けてということで、自治体の温暖化対策の生活展望、という題で、主には自治体のね、温暖化対策の、内容について、報告していただくようなセミナーを予定をしております。イクレ日本のね、方に、講演をしていただくのと、北九州市と横浜市、ね、どちらも大きな、町なんですけれども、環境モデル都市ということもあってですね、大きい町であるからこそというところもあるんですが、様々な取り組みをされていまして、そういう報告をしていただく予定で、ですので、ぜひまたね、ご参加いただけたらなと思います。3月18日土曜日午後1時半から、ウィングス京都ね、行います、詳しくはね、また問い合わせていただくとか、ホームページを見ていただいたらいいのかなというふうに思います。まず最初のニュースなんですけれども、フランスの温暖化対策で100万人の雇用喪失ということが、報告されたということなんですね。フランスの環境団体などがですね、温暖化対策で100万人雇用が喪失できるという報告書を発表したということなんですが、イギリスの市民団体が2014年に気候変動で100万人の雇用をということで出した。それを参考にして、再生可能エネルギー分野などでの雇用を増やす戦略、農業、運輸、工業を含めてね、新設する雇用から化石燃料の削減などで、消滅する雇用差し引くということで、2020年までに100万人の雇用喪失が実現できるということで、計算したということなんですね。これCAN、クライメートアクションネットワークね、私たちも参加してますけども、そこが中心になって、出したということなんですけれども、やはりその、エネルギー転換をね、やっていくことで、雇用が増えるということで、化石燃料由来のエネルギーを減らすんだけれども、その分野の人たちの失業を、させないということが重要だということなんですね。これまさに、CO2 削減、温暖化対策進めよう。でも、雇用がなくなるということはね、よくないということなんで、そこも含めての、報告が出たということなんですね。で、例えば原子力大手アレバが開発した欧州加圧水型原子力と原発使用年数延長を止めるとですね、7万6000人の雇用は失われるんですけども、再生可能エネルギーで33万人の雇用が創出できるということなんですね。で、その費用はですね、脱税対策を厳しくするね。で、3000万ユーロから1億6000万ユーロ賄えるね。ですから、ちゃんと脱税対策をして、そのお金でですね、再エネに投資をし、どうしてもね、なんていうか、もういらなくなる、仕事っていうのありますから、それで、失業する人たちを、新しい雇用の方にね、変えていくっていうこと、が必要なのかということなんですね。で、こういうものはね、アメリカ、ニューヨークだとか、南アフリカ、カナダ、ポルトガル、ノルウェーでも、報告書を発表しているということなんで、ぜひね、日本でも発表できたらいいかなというふうに思っているんです。そう簡単ではないのでね、またまた皆さんのお知恵を借ることができたらいいかなというふうに思っております。はい。で、ちょっと今日のメインのテーマなんですけども、 WWF ジャパンというね、まあ、東京に本部がある、これは世界的な WWF の、あの、ネットワークの、まあ、組織の日本支部なんですけれどもね、そこが脱炭素社会に向けた長期シナリオということを、発表したわけなんですね。まあ、これはあの、長期2050年向けてですね、まあ、パリ協定が、脱炭素化ということをね、目指している中で、日本もね、それをどうやって実現していくかということで、まあ、NPO、NGO の立場から提案をしたということです。二つのシナリオを検討したということなんですね。一つは、100% 自然エネルギーシナリオ。2050年に日本は、すべて自然エネルギーによって供給されることを前提とした、まあ、シナリオ。で、もう一つはですね、ブリッジシナリオ。まあ、橋渡しをするシナリオということなんで、政府のね、80% 削減。2050年までに、温室効果ガス 80% 削減という目標を達成することを前提としたシナリオで、この、100% 自然エネルギーシナリオを、まあ、橋渡しするということで、ブリッジシナリオというふうに呼んでいるということなんですね。で、基本的な考え方なんですけれども、やはり現在、想定している技術、対策や、その進歩の度合いを想定しているということなんですね。ですから、まあ、もう、まだ、ないんだけど、こんなものはできたらいいかなという、そういうものはね、含めていないということです。原発の段階的な廃止を想定する。まあね、当然原発即廃止っていうこともあるんですけれども、ここでは段階的な廃止を想定していると。で、各自然エネルギーについては、ポテンシャルね、吟味した上で、需要をどのように満たせていけるかを検討すると。それから、まあ、24時間、365日ね、変動するね、電力需要。電力需要っていうのは変動しますから、それを自然エネルギーを中心として、どうやって満たせるかということを、気象データなども、元にですね、シミュレーションを用いているということなんで、まあ、非常にまあ、現実的なものですよね。電気、を賄うのにどうするかということで、自然エネルギーは不安定だというようなことがよく言われるんですけれども、それ以前にですね、電力需要そのものが、変動するわけなんですね。それに対して、どう、まあ、対応していくか、これは自然エネルギーを中心に、どうやったらできるか、ということもちゃんと、考えシナリオに入れてるということですね。で、化石燃料は段階的に、廃止されていくというようなところでですね、まあ、この中でですね、一つ特色があるのが、自然エネルギーによってね、電力供給のすべてを将来的に賄うというだけじゃなくて、余剰電力もね、水素で、活用する、電力以外熱やね、そういうことも満たしていくことを想定しているということなんで、まあ、太陽光とか、風車でできた、ね、電気を、まあ、水素にしてですね、それをうまく活用することによって、100% ということを、賄っていくっていうのが一つの特色ということで、考えていますね。で、100% 自然エネルギーシナリオっていうのは、現在、想定できる省エネルギー技術対策の、まあ、普及で、省エネルギーの、消費量、最終エネルギー消費量はね、約半分減らすってことができると。これは本当にまあ、無理な想定ではないということがあると。それから、自然エネルギーのね、ポテンシャルの範囲内であると。ね。だから、半分になればですね、自然エネルギーで十分賄えるんだということ。それから自然エネルギーの、まあ、一部はですね、発電出力が変動するということなんで、マッチングは難しいと言われてるんですけれども、シミュレーションした結果、それは、可能であると。365日ね、切れ間なく自然エネルギーで供給することが、可能であるということなんですね。で、その場合ね、太陽光と風力が2対1の割合で、まあ、供給されていると。 というようなこと、エネルギー全体を考えるとですね、自然エネルギーで供給すること自体はですね、大きな課題ではないんだけど、熱とか燃料需要ですね、これはまあ、電気じゃない、それ以外の、まあ、車を動かすとかね、あるいは、暖房全開でするとかね、そういうような、ところがですね、課題になってくるので、これはまあ、先ほどのバイオマスの利用と水素をね、活用するっていうことですね。で、まあ、お金的にも得意になりますよってことなんですけども、そこはちょっとまた後でお話しますけども、まあ、温室効果ガスは 95% 削減されるというようなことですね。まあそういうことでいろいろデータを用いてですね、まあ筋道を立てて、まとめられていて、80ページ以上のね、まあペーパーなんですけれども、報告書なんですけれども、費用はですね、100% 自然エネルギーシナリオでは、2010年から2050年、40年間にかかる費用、省エネに191兆円。自然エネルギーに174兆円、365兆円の投資が必要だということなんですね。まあこれは、投資ということで、まあコスト高いっていうことなんですが、実は投資ということなんで、まあ、環境のため、そして経済のための投資というふうに考えればいいのかなというふうに思います。で、それと同時でですね、便益が生じると。省エネルギーで281兆円、自然エネルギーで168兆円ということで、合計449兆円ね、ということなんで、合計では84兆円、まあ、投資、引く、まあ、この便益ね、するとですね、84兆円お得になりますよ、ということなんですね。まあ、途方もない、数なんですけど、まあ、その40年間なのでね、80円。結局はそうする方が経済にとってもお得だ、ということで、このブリッジシナリオもですね、同じような形になってですね、こちらの方は96兆円お得になりますと、そういう形なので、これはもうやらない手はないんだろうな、というところがあります。で、これまあ、ちゃんとシナリオで計算ね、してるんですけども、一定の前提条件が置かれていると。で、まあ、その前提条件が達成できないとっていうところはあるんですけども、逆にですね、その前提条件を、達成していくことでシナリオ実現になるっていうことなんですね。じゃあ、そういうシナリオをどう実現していくかっていうことで、省エネルギーであればね、お家で、まあ、ちゃんとね、ゼロエネルギーハウス、ゼロエネルギービルをね、促進するとかですね、自然エネルギーであれば、電力系統の、運用の改革、あるいはね、自然エネルギー水素インフラの整備、バイオマス熱利用の拡大、そして化石燃料のフェーズアウトということもあればですね、原子力発電は、段階的に原則30年で廃止をしていくと。新安全基準はクリアできないものもあるのでね、そういうところはまあ即時廃止しましょうというね、形でまとめられていますけれども、まあ、車なんかはね、電気自動車、燃料電池自動車なんかになっているということなんですが、まあ、このあたりはね、また違った方法もあるかもしれませんので、そういうこともね、まだまだこれから議論の余地があるんだろうな。とはいえね、WWF ジャパンがこういうふうに、100% 自然エネルギーシナリオ、あるいはブリッジシナリオでね、2050年、ちゃんとね、脱炭素がね、達成できるということで、まあね、出たということは本当にまあいいことかなというふうに思ったので、ちょっと詳しめに紹介させていただきました。ということでね、大変申し訳ないんですけども、3月はお休みをいただいて、またね、4月から、放送開始をしていきたいと思いますので、その際にはよろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた4月にお会いしましょう。さよなら。